ートスペースファウンテン。この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りします。
素敵なひととき、皆様いかがお過ごしでしょうか。今週もスタジオから京都スペースファウンテンを私ローバー都市建築事務所の野村正樹と
パートナーの藤田ひとみがお届けします。
私たちは常日頃建築設計という仕事を通じて建物や街並みの設計をしているのですが、そういった建築家の目線から京都の建物や空間を見たとき新しい発見や気づきがあるので、そういったことをご紹介させていただいております。
はい、野村さん、今週も素敵なお話、はい、よろしくお願いします。はい、さあ今回のタイトルはこちらです。三条通りのセセッション様式。
そうですね、はい、三条通りにあるですね、はい、一軒のレトロビルを取り上げて、まあ、こちらがですね大正初期に流行したデザインセセッション様式というですねデザインで彩られてますので、そういったお話をしていきたいと思いますが、
はい、
その前にですね、
その前に、うん、はい、三条通りについて
ですね、
はいはい、
ね、三条通りご承知の通りですね、うん、中京郵便局をはじめとしてですね、レンガ造りのレトロな建物、京都文化博物館、旧館もそうですよね、う
ん、大好きな通りです、
ますけれども、うん、大変古いですね、あのいい建物が今も残されているということで人気になってます ね、 僕もよく三条通り歩くんですけど、雰囲気があっていいですよね。
いいですよ ね、
どうしてあこだけああいうレトロな建物がたくさん残ってるかと言いますとですね、
どうして、うん、はい、
まずね、東海道53次聞いたことあると思いますけど、三条大橋が西の起点なわけなんですよね。で、東海道を歩いてきますと、まあ、三条大橋に着いたり、三条市から出発していくと。で、そこから三条通りがまっすぐに伸びて、うん、江戸時代、明治時代とですね、実はまあ今でいう四条通りのようなメインストリートだったんです。
三条通りが京都のメインストリートだった
んですね。だから銀行がたくさんあったり、うん、郵便局があったり、ということで、賑わっていってですね、例えば新風館のある、NTT のね、跡地もあれ、三条通りの施設の一つですからね。
うん、
で、明治45年になりますとですね、烏丸通りと四条通りが拡幅されるんです。
はい、
で、それで明治45年になると四条通りにどんどん新しい建物、銀行とかですね、が移っていって、で、それが幸いしてですね、今の時代にこれ三条通り古い建物が残ってると。
ああ、じゃあ、明治になると賑わいがこう移っていったことで、うん、
移っていったことによって取り壊しをすることなくですね。
うん、それがかえって歴史的建造物が残る。
残ってるというね、こういうね、三条通りならではのこうお話があるんですね。
そうなんですね。
だからね、ただ単純にその古いのが残ってるということで、明治大正の建物がね、本当に綺麗に美しく残ってる中で、うん、一軒ね、今、桜ビルというね、はい、建物が、もう今も残り残されてるんですね。
はい、
この桜ビルっていうのは、複合商業施設でですね、昔は不動貯金銀行の旧三条支店だった建物なんですね。
はい、
場所の方がですね、三条通りの、あれは、どこだ
柳の湾場ですね、
はい、うん、の角っこになりますけれども、まあ、五大銀行と呼ばれたですね、一つのうちの不動貯金銀行なんですね。地下にですね、雪月花というバーがあったりと、
はい、そう、ここよく行ってました、
ね、いうような場所ですので、はい、ああという方も多いと思いますけど、うんうん、レンガ造りの建物が多い中でですね、はい、全体的にコンクリートで建ったようなグレー色の建物をなんですね、
はい、
で一見するとコンクリートみたいですけれども、
そうです、ね、コンクリートに見えますけ ど、 鉄筋コンクリートじゃないんですか、実は、
うん、はい、専門的には木骨レンガ像って言いましてですね、こう木で骨組みを作って、その間にレンガを行って、はい、そのレンガのところをこう隠してというようなところで、こう全体的にコンクリートに見せてるスタイルなんですよね。
コンクリートに見せてるだけで木骨なんです、骨は木なんだ、
うん、そうなんです
よ。
で、その銀行時代はしっかりとした建物に使われてたんですけれども、外観がこの俗に言うセセッションスタイル
セセッション
なんですね。
うん、
ことの起こりはですね、これ実はウィーンから始まった、はい、デザインの流れでございまして、そのルネッサンス風のですね、外観衣装、比較的自由でこう、R のあるようなものに、こう、縞模様を こう装飾していくようなスタイルで、こうどちらかというと横線をですね強調したようなデザインになってますね。
はい、
で他のレトロビルはですね、明治は特にこう縦のラインを強調したデザインになっているのに対してですね、まあ、ある意味こう異彩を放っているというようなところで、
横のライン、
うん、一つね象徴的な建物というところなんですね。
はい、
でところどころにこうギリシャ風のオーダー飾り付けがあったりとかですね、縦長の窓を基調としたりというようなところで、独特のデザインで角っこにあるものですからね、
はい、
の
そうですよね、
二面性があったりというような、
はい、先ほどね柳のバンバって言いましたけど、うん、三条通り富の小路の西でしたね、失礼いたしました、はい、だから富の小路から見ても桜ビルってわかりますし、はい、三条通りから見てもね、ちょうど美しい建物が見えますよ ね、
ね、うん、でこの不動貯金銀行ってね、他の銀行例えば第一、三井、住友、安田とか比べますと、はい、馴染みがないですけれども、
今でいう何リソナ
になりますね。
ああ、そうか、そうか。はい。
これね、今私たちが普通に、している定期預金とかですね、はい、住宅ローンとか、そういったものを考え出したのはこの銀行なんですね。そうなんですよ。
あ、そうなんですか。定期預金のアイデアはここから生まれてるんですか。
です今でこそですね、当たり前のようにこう1ヶ月3ヶ月とかこう据え置き期間を定めて、はいはい、お金預けますけれども、うん、昔はそういうのがなくてですね、でそれを考え出したことでこうどんどんどんどん伸びたその銀行の一つということで、この三条支店があるというところなんですよね。
確かにこの桜ビルってもともと銀行だったので、うん、すごい重厚感もあるんですけれど、うん、なんかすごい内装も豪華で、
そうですね、
かといってなんか懐かしい感じもして、
うん、ちょうどねその待合室、私たちお客様行くロビーのところはですね、先ほど言いましたバーのですね、こう飲めるようなスペースに改装されてまして、うん、天井も高いですし、レトロ感あふれる中でね、こう飲めるというようなところでくつろいでいただけるというようにもなってるんですよね。
そうですよね。当時でいうとこう大正モダンの先駆けみたいな建物ですよね、
うん、そうなんですよ。
斬新だなっていうふうに当時も思われてたんでしょうね。
大正時代はね、時代的に景気が大変良かってですね、はい、ちょうど世界第一次大戦の特需と呼ばれるですね、その波にですね、はい、押されて、いろんな建物がどんどんどんどん建てられて、改装されたというような時代でもあるんですよね。
戦争の特需で、まあ、ファッションなんかもね、
うん、
独特なものがね、発展しましたし、建物もそうなんですね。
ね、だから、そういう目でね、ちょっと、これが、レッション様式なのかというふうにね、はい、見ていただきながら街歩きをするとね、大変楽しいと思いますしね。
セセッション様式。
そうですね。他にもですね、たくさんいろんな建物ございますね。例えば今言いました、はい、京都文化博物館とか、中京郵便局とかでね、うんうん、そういったもの、明治時代、大正時代の建物ありますし、あと町屋を改装したブティックとか、
はい、
ね、ご飯屋さんとかもね、
ね、
三条通り多いですから、
はい、
ぜひぜひ、ガイドブック片手に歩いていただくとですね、また楽しい違った発見ができるかもしれないというようなところでね、お話をさせていただきました。藤田さん、三条通りとかはよく行かれますか。
三条通り、うん、結構あたりにチョコレートショップがたくさんできているので、はいはい、甘いものを食べによく行きますよ。
そうですよね、はい、観光客の外人の方も多いですしね、うん、人気のスポットぜひお尋ねいただければと思います、
はいはい、三条通りのセセッション様式ということでお話を伺いました。
はい、
さあ、京都スペースファウンテン質問コーナーなんですが、はい、この三条通りでとても魅力的な通りなので、
うん、そうですよね、
もう少しね、この三条通りについてお話し深めていきたいと思います。
はい、そうですね、観光客、京都今5500万人と言いますからね、京都府の人口が約260万人というようなところですから、はい、まあ、その京都府の人口の20倍ですよ。これがですね、毎年訪れるという街になっちゃいましてですね、
しかもあれですよね、京都って一回来たら満足じゃなくって、
うん、
リピートしたいっていう方が本当に、ね、多いので、
だからね、その20倍と聞きますと大した人が来てるんだなというふうに思いますよね、うん、まずはですね、三条通りと言いますと、先ほども言いました新風館ですよね、はい、昔の電電公社のですね、建物でレンガ造りだったんですね、今でこそ電話普通にみんな使いますけど、最初の電話って交換手が部屋の中にいてですね、かかってきた電話をどこにつなぎますかっていうと、こう手でジャックを刺して相手につないで呼び出してということで、うん、はい、どうぞ喋ってくださいというふうなことで、大変、まあ、今でいうアナログな状態だったんですね。だからそういう意味では交換手の部屋とかです、 ですね、うんうん、たくさんある中でを、こう、リニューアルして、今、ホテルにしようとしてますけどね。うん。大きな、190室のホテルができるらしいですよ。
また大きなホテルですね。ね、楽しみですが、
うん、そうなんです。うん、で、烏丸通りをずっと東に進みますと、今度は、中京郵便局ございますよね、はい。あれはですね、昔の旧京都郵便電信局って言いまして、はい、今の京都の中央郵便局は、京都駅前。ありますですけれども、先ほど言いましたその三条通りがメイン通りだった時代、ここがまあ中央郵便局という形になってるんですね。で、こちらもレンガ造りで、こう、今度はコーナーストーンと呼ばれるですね、白い石が、
コーナーストーン、はい、角にこう白い石を使うという。
で、そのレンガと白の、こう、コントラストですね。これを強調させるという
ところ、ね。なんかこう、お洋服でいう、こう、つなぎ目のところに、こう、白い糸をつけてるみたいな。
ステッチみたいな、ね。
あ、そうそう、ステッチみたいなイメージで、ね。そういうのもありますよね。かわいらしいですよね。
そうなんですよ。で、似たような建物としてね、今度は京都文化博物館の別館ございますよね。はいはい、ここはね、もともと日本銀行京都支店ということですからね。はい、今の日本銀行京都支店は、河原町二条にありますけれども、こちら、日本銀行の旧京都支店をですね、今度は博物館の別館に使っているということになってますね。
ここの外観もこう横の横島のラインが効いてますよね。
レンガ造りに白の花崗岩で横島にというようなところですよね。で、まあ、日本生命の京都支店とかもございますし、今ね、お話ししました、不動貯金の京都支店は桜ビルという形になってますよね。あと、町アニメをやりますとね、はい、この家鍋特時計店って言いましてね、なんていうか、大変レトロな、こう、明治23年に建てられたんですけれども、この町屋を改装したというか、まあ、時計屋さんがあるわけなんですね。で、私たち専門的には民間洋風商業建築って言うんですけれども、
はい、民間洋風商業建築。
民間の、電話局とか郵便局は、まあ、官庁なわけですよ、うんうんうん。で、民間の、洋風の、商業の建築という形で、非常にレトロなビルになってますし。
半円型の ね、窓がすごく。
で、あと、五湖町にはですね、毎日新聞の京都支局、現在1928ビルという形で、なってもありますけれども、これはアールデコ風のデザインが施された、まあ、変わったデザインの建物ですが、まあ、これもレトロビルの一種かな、というようなところだと思いますよね。
もう建築をね、学ぶ学生さんなんかが、ここの通りを通ると、右に左に忙しいぐらいの、
ね、いうようなところで、まあ、先ほども言いましたけれどもね、だからその明治時代になって烏丸通り四条通りができて残るべくして残った建物でしたからね、それがなければもう取り壊されてたかもしれないですからね、ぜひ一度、三条通りゆっくりと歩いていただいて ね、
タイムスリップできますから ね、楽しんでいただきたいと思います、はい。さあ、この番組ではリスナーの方よりご質問、お便りお待ちしております。建築、デザイン、話題のスポットまで、ローバー都市建築事務所の野村正樹さんに何でも聞いてください。はい、ご質問は郵便番号 602-8407、602-8407、ローバー都市建築事務所質問コーナーの係までお願いします。またはローバーのホームページご覧いただいてもいいですよ。お問い合わせのフォームからお願いいたします。
そうですね。ぜひお気軽にご連絡いただければと思います。京都スペースファウンテン、今日はね、三条通りのレトロビルの話題を中心にお届けいたしましたけれどもね、そういった明治大正、もう平成も終わろうとしてますけどね。
そうですね。
はい。次の時代に向けて、さらにこう、いい建物を残していただければと思いますよね。はい。それでは、京都スペースファウンテン、そろそろお別れの時間です。
株式会社、ローバー都市建築事務所へのお問い合わせは、電話番号、京都075-451-5777 番、京都075-451-5777番にお願いします。ホームページもぜひねご覧いただきましょう。カタカナでローバー、漢字で建築、ローバー建築とお願いします。
今週のご案内はローバー都市建築事務所の野村正樹と
パートナーの藤田ひとみがお届けしました。
それでは皆さん、また
来週、京都スペースファウンテン。この番組は株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りいたしました。